説教感謝と賛美で鈴木軽夫氏です。
はい、皆さんおはようございます。ちょうどですねカレンダー的に今日が、日曜日になっていて12月31日、大晦日ですよね。この日が、最後の礼拝の時になりました。まあ、せっかくですから、一緒に聖書の御言葉を受け取りながら、この1年間を振り返ってそして神様に感謝と賛美を捧げてそして、また新しい年を迎えていくそういうふうにできたらいいなと思います。で今日の聖書の箇所は、普段はルカとかエレミアとかを読んでますけれども、年の瀬なので、日ごとの糧っていうね聖書の、順番に読んでいくカレンダーですね、あれに合わせて選びました。でしてみたらですね詩編の145編というところだったんですね。で詩編は皆さんご存知の通りですけれども、祈りの言葉ですよね。祈りの言葉がたくさん集められているそういう箇所になっています。でその中でもこの後半の方最後の方はですね比較的、特に次の章からそうなんですけれども、賛美が多い、賛美の、そういう祈りが多いところですね。この145編も賛美と感謝の祈りが並んでいるそういう箇所になっています。またですねこの145編のこの新教大学聖書だと145というところの下のところにアルファベットによるしって書いてあるんですよね。これはなんじゃらっていうことですけれども、日本語だと分かんないですけれども、ヘブライ語のそのアルファベット順に、そのアイウェオ作文ですよね。皆さん分かりますか。愛してるとか犬を飼ってるとか、意味わかんないですけど、とにかくその頭の、文字を合わせて順番にこう並べていくようなそういうちょっと面白い趣向を凝らした詩編ということです。結構あるんですけどね、それの一部です。で今日はその中でも10節から21節のところを注目して見ていきます。だからあいうえおで言うとね途中からになっちゃうんですけれども、でも不思議とこの箇所が、日ごとの糧で選ばれてますからこれもまた神様の導きかなと思って喜んで、受け取っていきたいなそういうふうに思います。じゃあ一緒に読みながら今日の御言葉を受け取っていきましょう。最初は10節から13節ですね。詩編145編の10節から13節というところご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。よろしいですかね。じゃあ一緒に読んでみましょう。せーの。主よ、作られたものがすべてあなたに感謝しあなたの慈しみに生きる人があなたをたたえあなたの主権の栄光を告げ力強い御業について語りますように。その力強い御業と栄光を主権の輝きを人の子らに示しますように。あなたの主権は常しえの主権あなたの統治は世々に。はい、こういうふうに書いてあります。まず最初に注目したいところはですね何度も出てくる主権という言葉ですね。11節のところでもあなたの主権の栄光を告げる、12節のところでも主権の輝きを人の子らに示しますように、13節に至ってはあなたの主権は常しえの主権あなたの統治は世々に、主権という言葉が何度も何度も並んでいます。でこの言葉の元の意味を少したどってみますと、王国のという意味なんですね。The Kingdom of っていうことですね。王国の、権利権威っていうんですかね。ですから言いたいことは神様の主である神様の王権王としての力権威このことが主権という言葉で出てきています。言い方を変えると主は神様は私たちの王であるということですね。私たちが礼拝しているこの神様は私たちの王なのだということ、このことを話してそしてだから賛美しましょうって王である神様に賛美を捧げましょうってこう呼びかけているわけです。神様はすべてのことに対して権威を持っておられます。今読んだ最初の10節のところでも作られたものがすべてって言ってますよね。実際この御言葉は聖書はこの宇宙もこの地球も私たちの生きているこの世界はすべて作られた主が作られたそう語っているわけですよ。ですからこのすべてのものは 神様の権威のもとにある。ですから神様がその権威や力を持ってなされたこと、それを覚えて私たちは賛美する、感謝する、そのことが今まず呼びかけられていることかなと思います。長くしゃべりましたけれども、ぜひ最初に思い巡らしてほしいことはこういうことです。皆さんこの1年間を振り返ってみて、神様の御業や神様が権威を持っておられるんだな、王なのだな、そう思わされた出来事はあるでしょうか。そのことをまず思い巡らしてみて、神様に賛美と感謝を捧げたいと思います。もう一度言いますが、この1年間を振り返って、神様の御業やあるいは主が王であるということを思わされた、そういう出来事はあるでしょうか。ぜひ思い巡らしてみましょう。私はですね、こうやって御言葉を準備しながら私自身も思い巡らしていました。でそうすると、この1年というよりは、ここ数年ずっと、ああ主は王だなって、強いなって、言い方に語弊があるけど、本当に勝手に物事をどんどん進められるなっていうことを感じる、そういう数年だったなと思います。例えばですね、ちょっと広く捉えると、2010年11年からかな、教会のビジョンを持って、歩みを始めていきました。でもそのスタートの年がですね、すぐ震災だったですよね。11年じゃあスタートしようって、で計画を立てて12年やろうと思ったら、11年か11年の時に震災が起こって、だから、びっくりしましたよね。でもそれが神様の導きだったんだなって後で分かっていく。震災が起きたことはびっくりだったし、こっちの計画はどうなるんだと思いましたけども、でも教会はね、全て神様のものですから、神様の計画が進んでいくということを思いましたね。またその10年終わって、また新しい10年を迎えようと思ったところでコロナが起きましたよね。そしてコロナが起きた時に、私たちの与えられていた年間の主題聖句は、見よ新しいことを主がなさるって、そうイザヤ書の中で語られていて、そうか、私たちが計画を立てるんじゃなくて神様が新しいことをされるんだなって、何でもかんでも本当に神様がなされるんだなって、そういうふうに思いましたね。また私個人のことで言うと、この1年間はですね、家族に大きい変化がありました。うちの各家族ではなくて、うちの両親ですけれども、体調を崩したりとか、その結果生活の環境が変わったりとかで、なかなかそれが大きかった私にとっては1年間だったですね。いろんなことが起きていきます。そうすると、神様の計画は私たちの思いや計画をはるかに超えているなって、私たちがどう思っても思わなくても神様がなさることは権威を持って進んでいくんだなって、そういうふうに思わされています。皆さんはどうでしょうか。私と同じように思ってくださいということは全然ないので、皆さん自身が、神様の王権、権威があるんだなって、そう思ったことをぜひ覚えて、感謝と賛美と神様に捧げていきたいと、そういうふうに思います。さあ、じゃあ次のポイントいきましょう。今度はですね、14節から16節をご一緒に読んでみたいと思います。同じく詩編の145編の14から16節を読んでみましょう。ではいきます。せーの。主は倒れようとする人を一人一人支え、うずくまっている人を起こしてくださいます。物を見ながらあなたに目を注いで待ち望むと、あなたは時に応じて食べ物をくださいます。すべて命あるものに向かって御手を開き、望みを満足させてくださいます。はい、このように書いてあります。14節では、主は倒れようとする人を一人一人支えてくださる、うずくまっている人を起こしてくださる、本当に励まされる言葉ですね。またみんなが目を注いで神様を見るときに、必要なものを与えてくださる、食べ物をくださる、食べ物だけじゃないですよね。私たちが生きていく必要を神様が満たしてくださるということが書いてあります。そして、すべての命のあるものに向かって御手を開き、望みを満足させてくださる、満たしてくださる、足らせてくださる、これが神様だということですね。まとめてみれば、主が私たちに恵みを与えてくださる、そして満たしてくださる方である、だから賛美しよう、礼拝しよう、感謝を捧げよう、そういうふうに言っています。 このターンはですね、シンプルですね。皆さん振り返ってみて、この1年を通して神様が恵みを与えてくださったな、あるいは私たちの必要を満たしてくださったな、そう思うことは何でしょうか。どういうところで私たち恵みを与えられ、また必要を満たされてきただろうか、まあ、ぜひ思い巡らしてほしいと思います。でさっきですね、私の場合はという話をしましたけれども、まあ、その震災のことがあったり、コロナのことがあったり、家族の変化があったりとかで、まあ、一見ですね、ややネガティブ気味なことが多かったっていうことを言ってるのかなって感じたかもしれませんけれども、必ずしもそうではないんですよね。決して私はネガティブな意味で神様は勝手にやられはるわっていうことを言っていることではないんですね。大変だったんだけれども、しかしそういうことを一つ一つを通して私が経験してきたことは、全てのことは神様によって最善となっていくんだなということですね。いろいろな紆余曲折、いろいろなプロセスを経て物事は進んでいくけれども、最後は神様は最善にしてくださるんだな、そういう経験だったと私自身は感じています。まあ、特にですね、最初の14節で倒れようとする人を一人一人支えてくれるんだ、こういうふうに言っています。で、私たちは良いことが起きたりとか、あるいは平穏で何だったら何にも起きないこと、それが恵みっていうふうに思うかもしれない。でも必ずしもそうではないですね。物事が起きないこと、あるいはいいことだけ起きることだけが恵みとは限らない。むしろそうではないことが起きた時にも、神様が支えてくださった、神様が起こしてくださった、そして私たちが足りていない、欠けていたところを満たしてくださった、それを経験していくことの方が、まあ、より一層大きな恵みで、また感謝のことではないかな、私はそういうふうに感じています。ですから最近はですね、私はなんか大変なことが起こると、ああこれもまた、これが終わった時にね、私自身も本当に大きく変えられているのかなって思いますね。でじゃ あ立派ですねって思うかもしれないですけども、その最中は嫌なもんですよ。まあ、できたら来ない方がいいなって思って、私別に成長しなくてもいいので全然このままで構わないんで平穏でいさせてほしいんですけどと思いますけれども、まあ、人生っていうのはそうはいかないもんで必ず何かしら起こるんですよね。まあ、そういうところがあるなって思います。まあ、しかし同時にまたその先の恵みということも感じていきますね。でよく言われますけれども、平穏無事な時はね、あんまり神様の方見ないって言いますよね。必死で、自分 のやりたいこととかね、思ってることばっかり追求しちゃうところがあったりします。しかし何かことが起きた時に慌てて神様って言って、ね、すぐ隣にいたはずですけれども、まあ、見向きもしなかったのがってなるっていうところが、ね、あったりすると思います。まあ、それはやっぱり私たちの本当の恵みっていうのが神様と向き合うっていうところにあると、まあ、そういうことが言えるんじゃないかと思います。本当の意味で私たちが満たされていくっていうこと、それは神様と向き合った時に起きていくことだと思います。例えば新約聖書だとサマリアの女っていう、ね、出来事がありますね。イエス様がサマリア人、普段ものすごい仲の悪い人たちの住んでいる町のところに来たところで、ある女性が暑い最中に水瓶を持って井戸のところにやってくる。でイエス様が水を飲ませてくださいって言うわけですよね。でそこから会話が始まっていく。で実は彼女は本当に辛い背景を持っているわけですね。厳しい背景を持っている。でだからこそ一番暑い時間、他の人が来ない時間にその井戸までやってくるわけですよね。でイエス様と話している中で、一見会話噛み合ってないんですけれども、だんだん彼女の中にある、まあ、本人も気づいてたかどうかわからない本当の上渇きっていうのが湧き上がってくるわけですよね。そして初めてイエス様によって満たされていくという経験をしていきます。まあ、本当にいろいろなことが起きていきますけれども、本当の恵みはその中で神様と向き合い、そして神様によって与えられていくものによって満たされることだって、まあ、そのことを覚えていきたいと思います。まあ、いずれにしても1年を通して恵み、また祝福、満たされたこと、まあ、それを覚えて感謝と賛美を捧げていきましょう。 では最後いきましょう。残る17節から21節のところをご一緒に読みたいと思います。17節から21節のところをご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。主の道はことごとく正しく、御業は慈しみを示しています。主を呼ぶ人すべてに近くいまし、誠をもって呼ぶ人すべてに近くいまし、主を恐れる人々の望みを叶え、叫びを聞いて救ってくださいます。主を愛する人は主に守られ、主に逆らう者はことごとく滅ぼされます。私の口は主を賛美します。すべて憎なる者は世々限りなく聖なる御名を称えます。はい、このように書いてあります。で最後はですね、主の救いということ、そして主の愛、まあ、慈しみという言葉が出てきますけれども、慈しみというのは、まあ、旧約聖書でいうところの愛と近い言葉ですね。ですから主の救い、そして主の愛ということについて書かれています。ですから最後この詩編が書かれているのはもう少し前の時代ですけれども、それが表しているのは最大のその神様の愛と救いであるイエス・キリストということですよね。ですから改めて与えられているイエス様の救い、そして愛ということを覚えて賛美と感謝を捧げる、それを最後にしていきたいと思います。ということで最後ですね、思い巡らしてほしいことは、皆さんこの1年を通じてイエス様との関係はどうでしたかということですね。最後はこの1年を通じてあなたはイエス様との関係はどうでしたかということをぜひ思い巡らしてほしいと思います。少し言い方を変えれば、この1年の歩みを通してイエス様の十字架の愛や救いがあなたの中で大きくなりましたかということ、ぜひそのことを思い巡らしてほしいと思います。もう一度言いますが、1年を通してイエス様の十字架の愛や救いがあなたの中で大きくなりましたかということ、そのことをぜひ思い巡らしてほしいと思います。私たちは、イエス様が、ね、大きくなっていくということをいろんなタイミングで経験していきますね。例えば、祈りの時間、それぞれの日々の生活の中で祈る時間、あるいは聖書を開く時間、そういうことを通して、ああイエス様が語っているんだな、あるいはイエス様が聞いてくださっているんだな、あるいはあの祈りにイエス様が答えてくださったんだな、あの祈りにイエス様はまだ答えてくださっていないんだな、そういうことを一つ一つ通してその関係性ができていきますね。そのような経験を皆さんはしたでしょうか。あるいは十字架が大きくなっていくということは、同時にですね、私たちの中で私たちの、言ってみれば罪の自覚って言ったらいいんですかね、私たちが許されているということの大きさっていうのは、本当にそのイエス様と共に歩む時間が長ければ長いほど大きくなっていきますね。そういうことが私たちの中で起きていったでしょうか。そんなこともぜひ思い巡らしてみたいと思います。あるいはいろいろな人々と関わる中でイエス様の福音を分かち合っていく中で、イエス様の十字架が福音が大きくなっていく、そういう経験もあるでしょう。あるいはこうして礼拝に集まってくる中で、みんなと、兄弟姉妹とともに、神にあるですね、主にある兄弟姉妹とともに礼拝を捧げる中で、ああイエス様が大きい、私の中で大きくなっていく、そういう経験をしたでしょうか。あるいはそれ以外のところでも交わりの中で、ああイエス様の愛と救いが大きい、そういう経験をしたでしょうか。ぜひ思い巡らしてほしいと思います。特にですね、先週クリスマスでしたけれども、マタイの福音書だとイエス様のもう一つの名前というのが出てきますね。それはインマヌエルだと聖書の中では書いてあります。それは神は我々と共におられるという言葉ですよね。イエス様は私たちと共にいてくださる、今日もですね、さっき読んだところで18節、主を呼ぶ人すべてに近くいまし、誠をもって呼ぶ人すべてに近くいまし、そう書いてあります。イエス様は私たちから遠い方ではないですね。私たちの傍らにいてくださって、私たちが向き合うならばいつも向き合おうとしてくださっている方だということですよね。というか、向こうはこっち向いてるんだけど、こっちが向くかどうかの問題だということですよね。そのことをもう一度覚えたいと思います。イエス様との関係はどうでしょうか。ぜひ最後に思い巡らしてください。 そして、まあ、今一つ一つ挙げてきましたけれども、権威を持って導かれる主の御業、あるいは、それらのことをも通して、神様の恵み、また満たしてくださること、そして最後イエス様の愛と救い、イエス様の大きさ、まあ、それらのことを思い巡らして、もう一度神様に賛美と感謝を捧げていく、まあ、そういうふうにできたらいいなと思います。さあ、ではいつものように祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思いますが、今日は少しゆっくりめに、ね、祈っていきたいと思います。まあ、どうぞ最初ゆっくり思い巡らして、神様の恵みはどうだったかな、そして神様の前で祈る時間を持っていきたいと思います。最後に祈りを引き取りますので、奏楽を弾いていただいている間、皆さんそれぞれしばらく静まって神様と向き合う時間を持っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。祈ります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたがこの1年、私たち一人一人と共に歩んでくださったことを改めて心から感謝いたします。私たちがあなたの方を向いているとき、向いていないとき、それぞれあったと思いますけれども、あなたが私たちにいつも恵みを施し、またさまざまなことが起きていく中で、あなたの計画を進めてくださり、またいつも最善であるその計画を教えてくださっていたことを覚えて感謝をいたします。どうぞこの1年の恵みをもう一度覚えて、あなたに感謝を捧げ、新しい年を迎えるものとならせてください。今である主、私たちと共に生きてくださる主であるあなたに心からの賛美と感謝と、また願いを捧げます。皆さんの祈りに合わせて感謝し、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。